ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ、トムのおはこんちはバン。いやー、1日のね、放送はあれだったね。言えないね、なかなか、なんとか女子って。100人もいると。で、先週言った通りね、今度は男子バージョンね。社会人の教科書ってサイトで見て面白かったと思ったので、これはぜひみんなにも聞いてもらおうと思った、何十種類の何々系男子くんバージョンね、時間なかったからね、もうたどり着くのがやっとだったから、今回も巻きでいこうかと思うけど、あとね、つぼさんの方のマイクっていうか、つぼさんのスタジオ雷なんだって、今嵐だから、ピカッドガッゴロゴロゴロみたいのがもしマイクで拾っちゃったら、つぼさんのせいですけれど、一向に僕は構わないので、そのまま撮影をして収録をしていくからね。ということで、いつものあれね、この番組では皆様からのコメント、いいね、メッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、ぜひお待ちしております。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供で、お送りします。
ミュージックゼロチャンネル、オーディション2019、開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
さて、もうね、ちょっと巻きでいかないとね、女子の時に勉強したから。ということで、まあ、草食系男子。これなんで草食から始まるんだろう。女子肉食から始まったのにね。草食動物をイメージするような男子。まあ、これはね、説明いらないよね。肉食系男子。肉食系を、まあ、イメージする。好みの女性にはガツガツアピールするね。ああ、女子にないのがあった。雑食系男子。雑食系っていうのは草食でも肉食でもない両方の特徴を合わせ持っている。女性の好みも広く、来るものを拒まず。ああ、雑食ね。うん。犬系男子。犬のように人懐っこい甘えん坊を褒められたい。これは女の子と一緒だね。猫系男子。犬系男子と対極だね。猫が人に媚びないように、女子に振り回されないという感じかな。植物系男子。もうこれは植物のように動かないなど行動的ではない、食事の量が少ない、体の線が細いなどの特徴を持った男性のこと。恋愛などに対しても関心があまりなく、性欲が全くない人も多い。全くない、おいおい、大丈夫かい日本。いや、猛獣系男子。我が道を行くといった男性。ああ、デートプランなどもすべて俺が決める。ああ、どの店に入るかも俺が決める。ああ、オラオラ系男子のこと。ああ、他にわがままな男子と感じてしまう女子も多いが、中にはこういったタイプが好きという女子もいる。ああ、わかるね。ああ、最近だね、これ次。塩系男子。男性の顔で分類される塩系。なあ、醤油顔や、ちょっと待って、俺、つぼさん切っちゃったな。ちょっと待ってね、つぼさんの電話番号が切れちゃったけれども、まあまあいいや。塩系は、醤油顔やソース顔など、男子の顔には、様々な種類があるが、 どれにも属さず色白でくどさがない中性的な顔立ちの男性のことを指す。ああなるほどね。芸能人で言えば綾野剛ね、あと嵐のニノ、ああ二宮くんですな、が塩系男子だって。わかる気がするな。化石系男子、家庭的など一昔前に言われていたイメージの女性を好む男性のことを化石系男子と呼ぶ。あ、これもなんか意味合い的にはよくわかるな。昆虫系男子、昆虫である虫、あ、それが虫と漢字の無視するね、 見ないってあのお前のこと無視なっていうのにかけて、ひもて系のだことを言う。あなるほど、積極的にアプローチするけれども女子には全く相手にされない男子のことを指して昆虫系男子と呼ぶと。これちょっと悲しいね。あ出た、断食系男子ね。イスラム教のラマダーン、断食ね、のように一時的に恋愛をしないと決めている男子のこと。なんか恋愛をしないと断食をこう入れるのってなんかしっくり俺は来ないけどね。絶食系、これは絶食系男子は恋愛に全く興味がないことを絶食系男子と呼ぶ。あゆとり世代や悟り世代と呼ばれる最近の世代には多く見られる。おへー、女性はもちろん性行為などに興味を示さない。はあ、その代わりに趣味などに没頭している男子が多い。あーへえって感じかな。うん、夜系、夜会系男子、中性的な色気のある顔を持っている男性。新宿2丁目にいる男子のように恋愛対象が男性というわけではなく、あくまでも恋愛対象は女性だが中性的を感じる。はい、わからんでもない。うん、ぬくめん系男子、ぬくみつさん違うよね。ぬくもりを感じさせる男子、ストレス社会と言われる現在の世の中で男子にぬくもりを求めている女性は増えている。そのため今人気上昇中の種類の男子。そうなのね。優しさがあるだけではなく子供好きだとか動物好き、あなるほど、表情の豊かなことなどを要素として持ち合わせているのが条件。うわ次ひどいよ。ハイエナ系男子、自然界にいるライオンやチーターが食べ残した餌を食べるハイエナにちなんで名付けられたハイエナ系男子。肉食系男子や猛獣系男子が取りこぼした女子などに狙いを定めアプローチしてくる。また前の恋愛や今の仕事などで心に傷を負った女子を狙う傾向にあり、そういったことに鼻が利く。ひどいね、これはひどい。見た目は良くも悪くもないのが条件で、中の上といったところ、まさにハイエナだね。これ怖い。サブカル系男子、サブカルチャーねとはみんなの人気のあるものではなく一部の人のみに絶大な人気のある文化のこと、ファッションやヘアスタイル、趣味などにおいても人とは違うものを好む男性のことをサブカル男子と言う。まあいいですな。オタク系男子、一つのものに興味を集中して持ってしまう男子。まあこれもね、オタクって言葉はもう公用語ですね。装飾系、僧侶の僧だよ、お坊さん、装飾系男子とはお坊さんのことであり、浮気などの心配がないといったことが特徴なので、家柄がしっかりしていて将来が安定している、そういった結婚生活を視野に入れている女性に大変人気だと。おお本当に、本当に本当にそういう坊さんに嫁ぎたいっていう女子は多いんだな。そしたらいやーどうだろう。次、仙人系だ。仙人ね、仙人さんはね、仙人のように常に平常心であり、俗物、名誉や流行りとか利益何は一切流されない男性のこと。また仙人のように確固たる自分の価値観や意思を持っており、芯の通っている男性のことを指すって。 もうなんか白髪でさ宙に浮いててすっごい長いか亀仙人のような感じか二択だよねもうね。ジジイなイメージしかないけど、次カシミヤ系男子。カシミヤ男子というのは甘いルックス、サラサラヘアといった見た目に加え、ぬくめん系のようなぬくもりを感じさせてくれると。おー意外に、あそうかカシミヤだからね、見た目とは裏腹に中身がしっかりしている男子のこと。あーわかる気がするな、まあ、同様で リディ系男子、イケメンでなおかつ家柄や学歴がよくハイスペックにもかかわらず、あそういうことか、これリディってあれだ、リディマーセナスだ、わかんないよね、ガンオタだけでわかったのね、うん、そのすげえ家柄が良くてハイスペックなのにすげえ嫉妬深くて失敗を他人のせいにする性格のやつね。あーガンダムのあのユニコーンですね、 UC、ガンダムに出てきますね、リディ・マーセナスって男がいるんですよ、イケメンで。いやそいつから言うのを、あーなるほどね、ろくでもないやつのことをリディ系男子というこれもな。次、世界系男子。世界系男子とは特殊な職業や特殊な私生活などの環境下にいる男子がその世界を一般的であると認識し過剰な自意識を持ってしまうことから常識的ではない思想や価値観を持ってしまう男子のこと。へえ。世界系のカテゴリーとしては、あ、エヴァンゲリオンの主人公である碇シンジなどは世界系男子に該当する。ああ、そういう人のことね。うん。ヒモテ系男子。まあ、上記で言った昆虫系男子とほぼ同意味と。モテない子。だから、それはだってヒモテ系って言っちゃってるもんね。うん。ゲス系男子。ゲスい男の子のことを総称して、ゲス系男子。そのまんまじゃねえかよ。あでもね、自分は安全な位置にいて SNS などで誹謗中傷をするやつな、ゲスですな。うん。給食系男子、給食系男子とは会社員や漫画家、編集者、プランナーなどの調理道楽数名が集結し食べて作って振る舞うを合言葉に食のイベントなどを行っている男性調理ユニットのこと。そんなユニットあるの？家飯道場という簡単で1食100円ぐらいのご飯が作れる本も出版している。あ、いるんだ、いるんだ。でそれを自分たちのことを給食系男子って呼んでるんだ。これ多分ネットで調べたら出てくるねと言いながらもう、まあもう10分経ってるよ。では中だるみじゃなくて CM に行ってみよう。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さんこんにちは、 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネル。
おっと、やっぱり時間ないね。世界やってひもてやってゲスやって給食やったんだよね。給食系男子の後は、餃子系男子。あ、餃子系はちょっと違うわ。餃子が好きな女の子は餃子女子だったけど、餃子系男子は何を考えているのかわからない男子のことだって。あ、餃子は皮をかぶって中身を見ても何の具が使われているかわからないことから 餃子系男子と呼ばれている。じゃあ餃子系女子もそれだよね。何を考えているのかわからない女子のことだよね。あ、でも違うな、餃子はニラや豚肉など野菜と肉の両方が使われていることから、肉食系とも草食系とも両方の特徴を兼ね備えた男子を指すという言葉もある。だってうまいね。うまいか。魚食系男子、草食系よりも肉食系に近い存在ではあるが、肉食系男子が積極的に獲物を狩るハンターならば魚食系男子は積極的に狩りに行くのではなく、釣り人のように仕掛けに女性がかかるのをじっと待つタイプ。本能的に女性を狩るハンターとは違い、冷静に獲物を狩ることから、冷静、沈着冷静で知性の高い男子のことを魚食系男子と呼ぶ。呼ばねえだろ。知性の高い男子を魚食系と呼ぶかっていうとね、えちょっとなーって気はするな。クリーミー系男子、見た目は癒し系の甘いルックスに加えて中身も男らしく芯はあるものの優しい性格の男子。あー、わかるけどそれクリーミー。さらに肌も綺麗でファッションセンスもあり、時に厳しいなど多くの理想がクリーミー男子。完璧か。完璧なのにクリーミー系ってね。ねえ、まあ次、クリームシチュー系男子。クリームシチューのように温かさがあるだけでなく、男女といった性別や年齢を問わず愛されているキャラのこと。まあクリームシチュー好きだもんね、みんなね。うん、でそして、野菜も肉も入っていることから草食系男子、そればっかだなおい、の良いところ、良いとこ取りのような性格。ああ、これじゃあクリーミーとクリームシチュー系は女性の理想像みたいな男子なのね。本当かな。ロールキャベツ男子、来た。ロールキャベツ、肉をキャベツで巻いたロールキャベツなので、見た目は草食、中身は肉食と。でさらに出た、アスパラベーコン巻き男子、これ逆だね。ロールキャベツの見た目は肉食だけど真逆の中身は草食系というね。この2つはまあね、いい例えですな。だし男子も女子も。あ、もう1個ある、ピーマン肉詰め系男子。ピーマンの肉詰めのように半分は野菜、もう半分は肉ということなので、肉食でも、あ違うな、肉食系男子が下心を隠すために草食系男子のふりをしていることをピーマンの肉詰め男子という。おー、まあ合ってるかな。ソーセージパン男子。見た目はパンのようにふわふわしているが中身は肉食系である男子のこと。決して太っているわけではなく、あくまでもがっちりしていることが前提。おー、まあわかるかな。で、見た目がわかりづらいので女子が警戒しにくいと言われているって、誰だから、誰に言われてるんだよねえ。肉巻きおにぎり男子って、もう肉巻きおにぎりっていう品目が珍しいよ。もう見た目は肉が巻かれボリューム感があるため肉食系のように装っているが、中身は穀物系。あ、穀物はかっこ田舎者だって。怒られるぞこれ。なんで穀物がと田舎者なの。といった地方から出てきて肉食系を気取っている男子を、もうすげえな、差別用語になってきたね。肉巻きおにぎり男子ね。次、ティラミス系男子。ティラミスのようにルックスやファッションはクールだが、ティラミスってクールなの？中身は甘えん坊な男子。あ、ティラミスはなんか甘いもんね。二人きりになると甘えてくるなど、家の外と中で変わるのもティラミス系男子の特徴。あー、まあ嘘じゃないよね。うん、カフェオレ様男子。化粧水など美容アイテムを使っていたり、ファッションなどに対する消費意欲が非常に高く、女性的な面を多く持っているものの、女性に対しては俺様 のような発言や行動をしてくる男性のこと。いる？こんな人。俺の周りにはいないな。わかんない。うん。次、鶏肉系男子ね。ガツガツとアピールしてくる肉食系男子よりも一歩控えめなのが鶏肉系男子ね。まあまあそうかもしれないけどね。ただし草食系男子よりは男らしさを持ち合わせているのが条件。微妙もうね、どこにいるのそれ。どうやったらそこに行けるの。あの鶏肉系男子に望んでなれない気もするね。ね、次、豆乳系男子。カフェオレ様男子と同じように美容やファッションなどに対する意識が高いが、俺様的な要素を持ち合わせていないね。あ、カフェオレが俺様っていうに対して豆乳は俺様言わないってことね。より中性的な感じなんだね。そうなの？もうそうなのとしか言えないよね。ゆで卵男子。ハゲだろこれ。ルックスは色白につるんとした肌で清潔感があり、卵の殻のように硬いといった意味で人見知りなのだが、仲良くなると優しいという男性のこと。また肌以外にも爪の手入れなども行い、ヘアスタイルもおとなしいが毎日しっかりとセットしている男性のことを指す。悪い意味じゃないねこれね。ゆで卵男子ね。うん、なんだろうね。糧食系男子だって。貯蔵が効くだけではなく携帯しやすい食料であることから利用価値が高い男子のことを指す。ひどい、ひどすぎる。暇だから今来て〇〇までで送っていってなど、女性にとって利用価値がある男性をそう呼ぶ。最低だ、最低すぎる。侵食系男子、怖いねなんかこれ。自分の領域に勝手に入ってくる、あ、侵食してくるね、男子のことだと。女の子同士の会話や傘の中など様々な領域にズケズケと入ってくることを侵食系男子。そのまんまじゃんね。うん。軽食系男子。付き合ったり結婚したりといった深い関係にはなりたくないけど、割り切った付き合いならしても良い男子のこと。かわいそう、超かわいそう。でも相手の男子も同じ気持ちなこともあれば、好意を持っていれば。好意を持ってるときかわいそうだよね。軽食系男子ねえ。過食系男子、単に太った男性のこと。お前さ、じゃあデブでいいじゃんね。単に太った男性のことをわざわざ過食系男子って言う。あの、過食してなくてね、食べなくても太っただってデブってる人っているからね、かわいそうなんだよ。俺は一生懸命食べてるっていうか、好きで食って太ってるから過食系男子だけどさ、デブでいいじゃんもうね。次、こじらせ男子。もともとは自信がない、甘え上手。あったね、こじらせ女子ね。甘え上手、コミュニケーションが下手といった、こじらせ女子の男性版。なんか同じこと書いてあるな。優柔不断で嫉妬深いなど、男性らしくない性格も、このこじらせ男子に多く見られる。純系？三髄にあの純、あのロンドンブ、あ、ロンドンブーツ1号2号の田村純のような男性のこと。あの論文の純くんのようなことね。でもちろんイケメンであることが前提だって。あ、これいい意味だね。これ絶対いい意味で使ってるよね。論文の純くん的な、うん、なんだよ、うん、いや、怪事系男子。賭博目視録怪事のような男子で、ギャンブル好きな男性や貧乏な男子を指す言葉。もうちょっとかっこいいんじゃないかな、怪事系男子な。かっこ悪いな、これだと。うん。ネット系、ネット弁慶、ネット弁慶系男子。普段は気弱なのに、ブログや SNS といったネット上では、弁慶のように威勢が良くなること。なるほどね。これがネット弁慶って言うんだ。ネット弁慶って言葉なんかありそうだね。あ、メガネ男子。メガネをかけている男子のことで、伊達メガネをかけている男子も含まれていると。女子によっては知的に見えるので好きという。最後が、これ、最後かこれ。うん。ユニコーン系男子。 この世に存在しない空想上の動物であるユニコーンと同じように全ての女性に好まれる男性のこと。見た目はもちろん性格、収入など全てにおいて最高点の男性であることが条件で、漫画やアニメの世界にはいてもこの世の中には存在しない男子。じゃあなんでつけたこの名前、ユニコーン系男子。いないんだって。いるわけないよね。漫画とアニメの中にいるってことは実在するわけないよね。というもう多分どれぐらい、10分超えてる、最後の締めがすごいで、世の中にその存在しないユニコーン系男子ね。せめてね、奥田民生みたいなとか、バンドのユニコーンに近いとか、その方が良かったかな俺は、という男子の何々系の一覧でございましたが、楽しんでいただけたでしょうか。では CM へゴー。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、キツネアザミ、あまりに美術的な。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、キツネアザミ、あまりに美術的な。
ミュージックゼロチャンネル。
いや、男子の方がどうだろう、なんか慣れたかな、ちょっと慣れた感じがするんでね。あれだったけど、最後ユニコーンはひどいね。でも女子の方がちょっと面白かったかな。いろいろとね、なんとか系、ごめん、マイクぶつかっちゃった。なんとか系女子っていうのは、そっちの方が面白かったと思うけど、男子ね、鶏肉とかはちょっときついよね。悲しげなのがちょっと多いかもしれないね。なんだろう。男子の方がやっぱりなんとか女子っていうと、こう、表現が辛いね。女子よりね。女子だとちょっと可愛いねとか、なるほどなるほど、そういう女の子いるねって思えたけど、うん、これあれだよ、16日に配信するから1日の時に総評してないんだよね。何の総評もしてなくて、じゃあねって言っちゃってるから、1時間ちゃんと見てね。1日と16日でこの番組セットだから、10月の配信は1と16の2番組で1つの番組だと思ってくれると、ひどいなそれ。まあそういう風に聞いてくれるとありがたいかな。うん、エンディングのあれやるよ。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいね、メッセージを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけます。皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、2ヶ月に一遍の僕へのお便り、ぜひお待ちしておりますと。それからツイッターのアカウントですな。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォロー、リプライ、大募集でございます。アカウント ID は MZ チャンネルですが、日本語でミュージックゼロチャンネルと検索していただくと一番上に出てきますので、どしどしフォローをお待ちしておりますと。それでもって、つぼさん。なんか最近更新されてるみたいですからね。聞いてあげてください。エア、デルタ、IR ですよ。エア、AIR で打たないでくださいね。デルタ、IR で打ってください。で、僕の方の YouTube とかのアカウントは、トム、 TOM じゃダメです、 T オメガ M ですね、トム雑談で最上位に来ますので、 YouTube の、チャンネル登録フォロー、どしどし坪さんともどもお待ちしておりますと。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。高橋智明でした。また会おうね。さよなら。